フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は SDGs 目標14、海の豊かさを守ろうにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は高知大学ウミガメサークル亀イズム代表、高知大学理工学部生物科学科3年生水本優斗さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは水本さん、亀イズムどんな活動をしているのか教えてください。
はい、亀イズムは主にウミガメの上陸卵を確認するために高知海岸とか、芸西村の方にある琴ヶ浜で朝とか昼とかに海岸を歩いてウミガメの足跡を見つけて、もしウミガメの上陸があるってなったら産卵をしている可能性があるんで、その産卵しているかどうかの確認と、何個卵を産んでるかとか、産んでる場所が満潮線より上か下かによってその卵が浸かったりしてダメになったりするかしないか変わってくるんで、まあそことかも確認したいとか、いろいろな調査を行ってる感じです。
サークルで活動する仲間は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
現状30人後半とか40人くらいでやってる感じですけど、まあ、いつも調査に行くのは、まあ、よくて十何人とか、そんな感じになってきますね。
そもそも水本さんが高知大学に入学しようと思った理由は何かあったんですか？
はい、高校生の頃、くらいから魚の研究したいなとかいうふうに思ってて、まあ、地元が愛媛なんですけど、地元の愛媛大学でも魚の研究やってるところがあったんですけど、個人的には海水魚の方が好きだったんで、となると近場だと、まあ、高知大とかがいいのかなっていうふうな感じになって、高知大で魚を研究したくて入って、まあ、その時にたまたまウミガメのサークルにも巡り合った感じですね。
今興味持ってることは何かありますか？
興味持ってることは、まあ、その特に魚の方の研究とか、特にヒラメとかカレイとか、まあ、なんか平べったいお魚とか、まあ、その形が変わった魚とかは結構興味があって、いろいろ調べたりし、まあ、見たりしてる感じですね。
食べても美味しいですけれど、
はい、結構美味しいですよね。
そうですよね。どうしてこの平べったい魚に興味があるんですか？
はい、なんでこうなってるんだろうみたいな感じで、自分の興味が普通の形の魚じゃないやつの方がちょっと興味がそそられてあ、この魚面白そうだから、ちょっともどんどん突き詰めていきたいなみたいな感じで興味を持ってる感じですね。
どっちかというと海の生物、お魚が好きな水本さんですけれども、はい、亀イズムに入ろうと思ったのはなぜですか？は
い、海の生物全般好きなんで、その高知大学で、まあ、なんかサークル入りたいなとか思ってて、生き物系のサークルもいくつかあったんですけど、その中でもなんか海の生物に一番密接に関わってそうなのがカメイズムで、まあ、ウミガメっていう、なんだろう、生き物自体も自分あんま触れ合ったことなかったんで、ウミガメってどんな感じなんだろうっていうのもあって、カメイズムに入った感じですね。
どうですか、今3年生で、活動自体も大学入学と同時にスタートさせて、ウミガメの虜、
ウミガメに乗せられた感じですかね
ちなみにどうですか、高知県内、その、まあ、調査している浜にはなると思うんですけど、はい、高知県にウミガメさんが来てくれる産卵の状況とか上陸状況ってどんな感じで増えてるんですか、減ってるんですか？
どちらかといえば年々減少してる感じではありますね。特に去年とかは本当いろいろな条件、まあ、特にその黒潮が、まあ、結構ウミガメの産卵に関わってくるんですけど、黒潮が去年とかは結構蛇行したりして、まあ、高知海岸が高知県の中でも一番産卵があるんですけど、そこにも全然来てない状況で、まあ、自分たちが主体的にやってる琴ヶ浜なんかも産卵自体一回もないみたいな状況だったんで、わあこれはもう今年なかったらこれからもないのかもなとか思ってたんですけど、まあ、なんか今年は黒潮の方とかも割といい感じで、まあ、高知海岸とか、まあ、自分たちがやってる琴ヶ浜も含めて近年では結構いい傾向の数値で上陸とか産卵がある感じですね。
やっぱりその潮の流れとか、はい、もう大きくね関わりますよ。量とかもどこどこ地域ではこういうお魚が取れてたけど、はい、すっかり取れなくなってしまったとか、そういう話とやっぱ関係してますよね。
はい、はい、結構、まあ、地球温暖化とかともか、うんうん、ウミガメ関係していったりするんで、
今ね番組をお聞きの皆さんにもできること、そういうウミガメの生きる環境、海の生物を守るためにできることって何かありますか。
はい、まあ、地球温暖化によってウミガメがその砂の温度によって生まれてくる生物が変わるんですけど、26度とかそこら辺が確かその基準だったと思うんですけど、そこを超えたりしたらメスとかしか生まれないみたいな状況になってしまったりするんで、まあ、地球温暖化の影響でそのウミガメの数自体がメスばっかりになってて、その少なくなっているっていうのもあるんで、まあ、二酸化炭素とかを排出しすぎないように、まあ、電気とかそのクーラーとか、まあ、夏とかは全然重要ですけど、使わないときはこまめに消すとか、そういうこととかして、まあ、地球温暖化防止してくれたりするとそのウミガメにも結構良かったりするし、まあ、ウミガメ特に、まあ、赤ウミガメなんですけど、そのクラゲとかを食べるっていう食性が関連してて、その海の中にそのレジ袋とかそのプラスチックとかが浮いてたりするとクラゲとかと間違って食べちゃったりするみたいなこともあるんで、ゴミとかポイ捨てしないっていうのも、まあ、ウミガメ守る上では重要なことになってくるんで、そのみんなが何かできることって言ったら、身近なことではゴミポイ捨てしたりしないとか、まあ、電気を、まあ、節電するとか、まあ、そんな感じですかね。
水本さん、将来何かこういうお仕事に就きたいとかありますか。
はい、まあ、今のところ全然将来就きたい職業とか全く決まってないんですけど、海の生き物に関わることをその重点的に大学生活の中でやってるんで、まあ、将来的にはその海の生き物に関われるような仕事に就けたらなとか思ったりしますし、そのまあ海の生き物じゃなくても、まあ、なんか生き物に関する職業とかそういうのに就けたら一番いいかなって思ってたりします。
うん、では水本さんから未来へのメッセージをお願いします。
はい、ウミガメに関わらず、まあ、海にはいろんな生き物が住んでて、まあ、自分たちとも結構関わり合いがあるんで、海の生き物たちを守っていくために地球温暖化とかプラゴミ問題とか、まあ、そういう環境問題とかにもちょっとでも向き合って、その自分たちにできることでいいから、まあ、少しずつほんのちょっとのことでいいから自分にできることからいろいろやってほしいなみたいな感じのがメッセージだったりしますかね。
ブリランテ 4SDGs、 今日は高知から高知大学ウミガメサークル亀泉代表、高知大学理工学部生物科学科3年生水本優斗さんをご紹介しました。高知県の沿岸域は全国有数の赤ウミガメ、青ウミガメの産卵生育場として知られていますが、環境劣化と個体数減少の状況に直面しており、保護にあたっては繁殖生育の基盤としての環境の維持と向上が課題です。水本さんのお話にもありましたが、地球温暖化防止のためにこまめな節電やゴミを捨てないことなど、一人一人が意識をすれば変わることがたくさんあるはずです。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。次回は FM 愛媛からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。